学校では教えてくれない30のお金の考え方。その1、世の中の不思議。学校ではお金については教えてくれない。世界には七不思議と言われがあり、今の世の中では解決しがたい不可思議なことの代表と言われています。私がこの七不思議の8番目にしてもいいのではないかと思うくらいの世の中の不思議がもう一つあります。それがお金について学校では教えてくれないという不可思議な現象です。学校では社会に出てから役立つからと数学や社会、国語、理科などを教えます。数学程度の計算や国語、社会の教科は確かに社会に出てから役立ちます。簡単な足し算や引き算、社会の仕組みや漢字の勉強は無駄ではありません。それはいいのですが、肝心のお金については一切教えてくれないのが学校なのです。お金は人間が生まれてから死ぬまでずっと付き合い続けなければならない大切なテーマです。お金は世界中で使われる英語以上の共通言語です。これからは国際化だ。英語をしっかり勉強しようなどと叫ばれていますが、英語以上にお金についての勉強の方が重要です。にもかかわらず、これほど大切な勉強を不思議なことに学校では一切全く触れないのです。お金の使い方が下手な人間をあえて作り出そうとしているかのようです。私たちはまずお金についての勉強が一番に不足しています。社会についての勉強や人付き合いについてなどいろいろと勉強しなければなりませんが、それよりまずお金の勉強です。どういうわけか世の中ではお金について教えてくれるところがないからです。小学校、中学校といった学校でも教えてくれず、お金について未熟なひよこのまま社会に放り出されます。これでは新社会人はお金に苦労するのも当然です。お金は結局自分で勉強しないといけないものなのです。私も社会人になり、お金に関しては大いに苦労しました。お金の失敗談で何冊か本が欠けてしまえるくらい失敗をしています。新社会人の頃はお金の使い方や本質が全くわからなかったのです。そのためおばあちゃんからもらった就職祝いの100万円をたった1年で使い切ってしまうという大失敗もしてしまいました。これほど大切な学校では教えてくれない勉強をできるだけ早めにあなたにお伝えしておこうと思います。あなたがまだ学生ならラッキーです。社会人になって苦労するであろう出来事を代表して経験しました。その苦労した経験から得たノウハウをお伝えします。お金についての勉強であり、知識であり、知恵でもあります。これから死ぬまで一生役立ち続ける貴重な話をまとめておきました。どれも学校では教えてくれないポイントであるだけに、そんな、まさか、聞いたことがないという話ばかりです。しかし、それだけあなたがお金について何も知らなかったということなのです。お金について勉強する。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その2、お金は物々交換から誕生した。私たちは毎日必ずお金を一度は目にし、使います。しかし、そんなお金とは何かを本当に理解している人は少ないものです。なぜお金が誕生したのか、何のためにお金が存在しているのかを初めに知っておく必要があります。お金の使い方とは、自分が欲しいものをある一定の量のお金と交換して手に入れるということです。これが誰しも知っているお金の使い方であり、世界共通です。しかし、お金は人類誕生以前の大昔から存在していたというわけではありません。お金はまず人間が作り出した人工的な手段です。昔に遡ってお話をします。その昔、世界にお金というものが存在しなかった頃、人々は物々交換によって物を手に入れていました。あるものは狩りをするのが得意で肉を持っていた。しかし、一方で農業を営むことは苦手でお米を手に入れる手段がなかった。そこでお米を手に入れている人に自分の得た肉とお米と交換しようと交渉し、自分が持っていないものを手に入れていたのです。俗に言う物々交換、物と物と交換です。まだお金が存在しなかった頃は、自分のものと相手のものと交換することで欲しいものを手に入れていたのです。人、塩を交換、ウサギと犬を交換、大根と人参を交換といった感じです。中には釣り合っていない交換もあります。ウサギ1匹と牛1頭とでは大きさや寿命も全然違います。こうした時にはウサギ5匹と牛1頭といった具合に釣り合いをうまく保って交換していました。ですが、やがて頭のいい人間たちはそんな物々交換では効率が悪いということに気づきます。自分の持っているものと相手の持っているものが必要し合っている時はいいですが、問題はそうでない時です。物々交換は相手が自分の持っているものと交換して初めて成り立つことです。自分の持っているものが相手は必要としていないものなら、いくら相手のものが欲しくても交換に応じてくれないのです。私は君のものは必要ないな。物々交換には応じられないね。うまく断られます。お互いに持っているものをお互いが交換したい時に初めて物々交換が成立するのです。やがて人々は気づきます。これでは効率が悪い。物と物とを仲介する共通的な価値のあるものが必要だ。そこで生まれた共通のものがお金です。はじめはお金は石でした。複製できない特別な石をお金の代わりにして自分の持っているものを悪い程の石のように変換します。特別な石なのでその辺に転がっているものではいけません。きちんと模様が施されたお金と認められる石でないといけません。変換された石のお金で誰かに自分が欲しいものと交換してもらいます。このようにして人々は自分では手に入れられないものをお金という共通的な価値のものに変換しました。そのお金で他人から自分が持っていないものをお金と交換することで効率よく手に入れることができるようになったのです。自分が持っていないものがあったとしてもお金を仲介すれば物が買えるようになっています。その後お金も石から鉄製のもの、銅製のもの、紙製のものなどより複製ができないように作られ今のお金があるわけです。うさぎ1匹だと2000円。しかし牛1頭だと1万円。このように値段がつけられ自分の持ち物をお金に変換します。変換されたお金を使って相手から物を買います。お金は物々交換の効率を追求した結果生まれた最高の手段なのです。お金の原点は物々交換にあることを知っておく。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その3、お金とは世界共通の交換手段。お金とは一言でまとめると手段と言えます。自分が欲しいものを手に入れるための手段です。お金というものを交換して手に入れることができます。自分の力ではどうしても手に入らないものでもお金というものを仲介して交換すれば手に入れることができます。自分で料理をすることができなくてもお金があれば何とかなります。お腹が空いた時にはお金と交換して食べ物を手に入れればいいのです。怪我をしても自分で治療をするための専門知識や薬剤がなくてもお金があれば何とかなります。専門医のところへ行きお金と引き換えに最良の治療法と薬で健康を手に入れることができます。自分の家が欲しいなと思った時、自分だけの力では作り方がわからず必要な木を切るための力もありません。しかしお金があれば家と交換できます。建設会社の人の知識や大工さんの労働力などをお金と交換して大きな家だって手に入れることができるのです。世の中にあるほぼ全てのものは値段がつけられています。お金さえあれば手に入れることができるようになっているところがすごいところです。このルールは世界共通です。日本だけでなくアメリカやフランス、韓国や中国、インドやロシアでも全く変わりません。お金とは自分が欲しいものを手に入れる手段ということをしっかり認識しておくことです。たくさんお金を持っているお金持ちはたくさんの手段持ちとも言えます。たくさんのお金を持っていますから、たくさんの願いをお金の力で叶えることができます。たくさんのお金という手段があれば自分の力でできないことでも実現させていくことができるのです。物を交換する際に仲介役として用いられる共通的な価値を持ったものです。人の心や愛はお金では買えないですが、一部の例外を除いたほとんどがお金によって手に入れることができるのです。お金と交換して効率よく手に入れる。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その4、お金を上手に使える人は人生を上手に生きられる人。現在、日本人が生涯稼ぐ金額はおよそ2億円と言われています。人によっては多少の差はあるでしょう。ある人は1億しか稼げない人もいるでしょうし、またある人は3億も稼ぐ人もいるでしょう。大体平均するとおよそ2億円という金額であるそうです。つまり私たちは一生2億円分の手段と交換して生きていかなければならないということです。普通に生活をして普通に働いていけば一生を通して2億円ほど稼げます。その2億円をどう振り分けて使うのかはあなた次第です。2億円のうちこれは食費に使い、これは住宅費に使い、これは医療に使い、これは保険に使い。うまく振り分けるのです。この振り分けが下手な人は人生のバランスがおかしくなります。 当然、2億円の家を買えばそこで全てのお金がなくなります。2億円の家を手に入れることができても、食べ物を買うお金もなければ、衣服を買うお金も手元にはなく生きていけません。生活していけない状態になります。お金の使い方が上手な人は生き方も上手な人です。自分が欲しいものや必要ない食事をバランスよく把握し、それにかかる金額を計算して上手に配分できる人はお金に失敗しません。世の中には不思議なことに受けられるサービスは同じでも金額に大きな差があることがしばしばあるのです。私は先日ブックオフという古本屋に行きました。ブックオフには普通の本より格安で本が売られています。一番安くて一冊なんと100円です。中にはほぼ新品の本でも100円という格安の値段で売られていることもあります。普通の本屋で買えば1200円もするというのに12分の1の値段というのは大きな差があります。しかし同じ本であることには全く変わりありません。一度は誰かが読んで売られた本であるにしろ本の状態は綺麗で新品と間違えてしまうくらいです。あなたはどちらの方が得をしているかもうお分かりですよね。もちろん100円で同じ本の買う方がより上手にお金を使うことができていると言えます。先ほど言った受けられるサービスは同じでも金額に大きな差があるとはこのことです。これは本だけに限ったことではありません。洋服や CD、車、旅行、家、土地にも全く同じことが当てはまります。手に入れるもの全く変わらないというのに値段には大きな差があることが世の中にはたくさんあります。できる限り安い値段で価値のあるサービスを手にする方が使い方が上手と言えます。お金を上手に使うとは小さな金額で大きなものやサービスを受けるということです。できるだけ小さな金額で大きなものやサービスを受け取る。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その後、製品を心がけよう。製品とは気力貧しいと書きます。できるだけお金を使わず、できる限り豊かで気よい使い方をするということです。節約ももちろん製品に当たります。無駄なことにはお金を使わず、本当に必要なことにだけに最小限のお金を使うというのは製品であり、上手なお金の使い方です。基本的に生涯で稼ぐお金は限られています。しかし、面白いことに節約に関しては限りがありません。できるだけたくさんお金を稼ぐというテーマには、2億3億と自分の稼げる上限が見えています。ですが、できる限りお金を使わないというテーマには限りがなく、究極はただ0円で物を手に入れることが可能です。節約の究極は0円で物を買うという、もらうという行為に当たります。お隣さんが引っ越していらないものを処分しているとき、使わなくなった椅子をただでもらえば、0円で手に入れることができます。本来なら椅子を買うのにいくらかお金がかかりますが、もらうことができれば、0円で手に入れることができるのです。大阪にはもらえるものはもらうという言い回しがあります。ただで手に入るものなら、とりあえずもらっておこうという意味と思われそうですが、そうとは限りません。リサイクルと考えることができます。処分をしたい人にとっても、引き取ってもらえて嬉しいし、もらう人もただでもらえるのでお得なのです。これ、いらないんだけど、ちょうどよかった。欲しいなと思っていたところなんだ。お互いの要求があれば、お金を返さずに物を手に入れることができるのです。もらえるものはもらっておこうとは、はしたない行為でも何でもありません。お金を必要とせず物を手に入れられる素晴らしい節約の一つなのです。もらえるものはもらっておく。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その6、使う目的がないとお金は意味がない。お金は常に手段であるということには変わりありません。物を手に入れるための手段なのです。何の手段でも構いません。食べ物を手に入れる手段、洋服を買うための手段、もっと美しくなるための手段、自分の夢を叶えるための手段。手段といってもいろいろありますし、必要なことも人それぞれです。ですが、お金としてのその威力は使うまでは発揮されないことに注意することです。持っているだけでは単なる精神安定剤にしかならず、しっかり使ってこそお金としての役目が果たされるのです。お金を使うまではただの紙切れ同然なのです。使うことを前提にお金を稼ぎ、使っていかなければなりません。にもかかわらずお金が欲しいと愚痴ばかりこぼしている人がいます。出したいからお金が欲しいではなく、ただお金が欲しいとお金を手に入れることそのものが目的になっている人です。こういう人はお金を手に入れることそのものが人生の目的になっています。お金さえあれば幸せになれ、すべてが 100% 叶うものだと思っています。使う目的もなく、よくわからないけど、とりあえずお金が欲しい人が意外に多いのです。私の友人にもいつもお金が欲しいなという人がいます。そんな人に、じゃあお金があったらどうするのと聞くと、とりあえず貯金すると言います。もし使う目的があるならお金は必要です。お金を稼ぐ必要もあります。お金の原点は物々交換です。自分が作れないものや手に入れられないものがあって、でもそれがどうしても必要だからお金を仲介して手に入れるわけです。目的がなくからお金を稼ぐというのは虚しいのです。目的が先にあってお金を稼ぎ、目的を果たせばまた次の目的のために一生懸命に働いてお金を稼ぐのです。目的がないと人生は楽しめないのです。使う目的があってお金を一生懸命に稼ぐ。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その7、お金は薬以上に強力な精神安定剤。お金は常に使う目的があって稼ぎます。使う目的もないのにただ稼ぐのは意味のないことです。自分がもっと人生を豊かにして楽しく生きたい欲求のためにお金を稼ぎ、人生を豊かにします。しかし、使う目的のないお金でも全く意味がないわけではありません。使う目的のないお金でもお金にはお守りのような不思議な力があります。本人の心に安心や安定をもたらしてくれます。精神安定というお守りの力です。お金は薬ではありませんが、薬以上に効果を発揮し、精神を安定させてくれる力があります。私もお金が底をつきそうな時は、いつも頭の中のお金のことでいっぱいになり、落ち着かずにいられなくなります。不安になったり、イライラしたり、気持ちが落ち着かなくなります。しかし、給料日に銀行で給料が振り込まれているのを確かめると、その瞬間からほっとして精神が安定します。お金がない時には、どう生活しようかと焦り不安になりますが、お金が入ってくると、突然精神が安定するのです。お金は空気のようです。ある時は特に意識しませんが、なければ手足をバタつかせて息苦しくなります。また、お金が補給されると、さっきまでの苦しさはどこかへ消えて、また普通に生活ができます。お金には本物の精神安定剤以上の効果と即効性があります。お金があるときとないときでは精神的な状態に大きな違いが出てきます。お金がないときには世の中間違っているとか、お金持ちが羨ましいと愚痴を言い性格が悪くなります。ですが、その一方でお金があると普段は口説けないような女性に対して口説く勇気が出てきたりします。穏やかな気持ちになったり、胸を張って道を歩けるようになったりなど、精神的な部分にも大きく影響を及ぼしてきます。お金とは勇気や癒しを今すぐ得られる安定剤なのです。お金で精神的な安定を買う。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その8、お金を持っているからみんなから好かれるわけではない。お金を使うときの態度が重要。お金を払うときにあなたが頭を下げるか下げないかで周りからの印象はぐっと変わります。お金を払うときに頭を下げてありがとうございましたという人ならあなたは今以上に印象が良くなります。しかしただ無表情で頭を下げなければ偉そうに見られてしまい嫌われます。お金のパワーはとても強く値段のついているものなら何でも手に入れることができます。お金はあなたを差別しません。男女、子供、老人、人種など関係なくお金さえあればそれ相応のサービスと交換ができます。お金さえあれば簡単にサービスを受けられるからこそ払うときには偉そうな態度にならないよう気をつけなければなりません。いくら仲介役としてお金が介在していたとしてもお金のやり取りは人と人です。自動販売機などは人とのやり取りなしにも可能ですが、基本は常に人と人であることをしっかり押さえておきましょう。お金を支払う姿を店員さんや販売員は逃さず見ています。商品を購入してくださるありがたいお客さんを放っておくはずがありません。お金を払ってくれるお客さんの店員さんはありがとうございますと喜んでくれます。しかしお客さんが偉そうにしていると支払っているんだからサービスしろという考えが店員さんに伝わり嫌われるのです。あら、この人はお金があるから偉そうになっている。お金の力で踏ん張り返っている。こうしたことを心の中で思っているわけです。お金を持っているからみんなから好かれるわけではありません。お金を使う時の態度が重要なのです。お金を払う時には頭を下げながら謙虚になることです。 お金を払わせてくださいという態度になれば、相手も気持ちよくお金を受け取れ、心よくサービスを提供したくなります。頭を下げてお金を払う。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その9、節約をして性格が悪くなっては元も子もない。お金を無駄に使わないために節約はとても良いことです。必要以上にお金を使わない姿勢はあなたが死ぬまで持ち続けていい貴重な金銭感覚です。必要なところにのみお金を使い、関係のないところにはお金を使わないということは基本中の基本です。ですが、そんな節約は方法次第ではあなたの性格を変えてしまうので注意しましょう。無理をした節約はその人の性格を悪い方向へと変えます。ダイエットと同じように無理をしてしまうと表情が暗くなり、食べることを悪いことだと思い始めたりします。痩せてみんなに好かれたいと始めたダイエットでも本人の性格が悪くなるのでは逆効果です。節約も適度な節約はいいのですが、あまりに常軌を逸した無理な節約は本人の性格を悪くさせてしまいます。食事に行ってもコーヒーしか飲まない。友人との付き合いも節約のため控える。携帯料金もかかるから友人とも連絡を取らない。電気代がかかるからテレビをつけず部屋も暗くする。暗くなった部屋だけでなく本人まで暗くなってしまう。お金を使いたくないから何もしない、何も起きない、何もない。こうした生活では友人がいなくなり幸せのための節約が不幸のための節約になります。ダイエットも節約も適度が大切です。自分の性格が悪くなったり暗くなったりすれば赤信号です。節約の仕方が間違っていたりやりすぎていたりしている証拠です。性格が悪くなることの節約はやめる。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その10、お金がまとまって入ってきた時ほど時間を置いて頭を冷やす。お金を使う人は常に人間です。お金の動きを見ればその人の心の動きがよくわかります。人間の心理状態に合わせてお金も使われたり使われなかったりしています。お金の動きはその人の心の動きを反映しています。例えば、多額のお金が入って喜んでいるときはつい調子に乗ってお金を使ってしまいます。ちょっとお金持ちになって気分に浮かれて高揚し調子に乗ってしまうのです。気分がいいときにはお金も勢いよく使われて外に流れ出すぎてしまい、また貧血という失敗を繰り返してしまう傾向にあります。またお金が全然なくて生活が苦しく心を削られている状態まで来るとお金は驚くほど使われない生活となります。私も自分のお金が底をつきそうなときは心が痛みます。やがて給料日がやってきてまとまったお金が一気に飛び込んできます。給料日には節約の心がけを忘れ勢いよく使いたくなってしまうのが人間心理です。我慢していた気持ちがあったのでお金がまとまって入ってきたためつい調子に乗ってしまうのです。本当はお金がまとまって入ってきた時ほどお金を使わないようにするのが一番です。お金がまとまって入ると今まで我慢していた気持ちに緩みが出てつい使いたくなります。お金の使い方がないユダヤ人の商人の間では儲かった次の年は仕事を休めと言われています。本来なら儲かればその勢いで次の年も同じようにと行きたいところです。ですが調子に乗るとおかしな行動を取ることを知っているユダヤ人は儲かった時ほど頭を冷やして休めと言っています。お金がまとまって入ってきたからとはいえ調子に乗らないことです。時間を置いて落ち着かないとまたお金を使いすぎてしまい後から食い入るのです。お金がまとまって入ってきた時ほど時間を置いて頭を冷やす。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その11、身のためにお金を使うと失敗する。お金は自分の人生を豊かにするために使うことです。お金を使って自分が幸せになれるなら迷うことなく使うことです。お金を使うときの基準は自分がハッピーになれるかどうかです。食べ物、着るもの、使うものなどそうしたものを購入するとき、購入した後の自分はハッピーになれるかどうかを基準に考えます。自分がこれを所持することで嬉しくなり、ハッピーな生活を送れそうだなと思うなら買います。自分の生活向上に対して使われているので OK です。しかし気をつけてほしいのは人目を気にした購入です。この本を持てば尊敬されそうだな。高級車を持っていればすごいと言われそうだな。高級ブランド品を身につければかっこいいと思われるだろうな。もちろんそうした高級品を持つのが悪いわけではありません。お金持ちは高級品を買えばいいのです。収入に合っていますから分相応です。しかし適した収入もないのに単によく見られたいからという動機で高級品に手を出すのは要注意です。自分がハッピーになることより自分を欲にせようとする家にお金を使ってしまっています。人目を気にするとどうも必要のないお金を使ってしまうのが人間です。身の丈に合っていない買い物のため家計が傾くのです。賢い人は自分の人生を歩みます。決して周りの人に流されず気にしません。自分が一番楽しく嬉しくハッピーになれることに気を向けています。人の目を気にしているのは自分の人生を歩んでいるようで実は周りの人に振り回されている人生でしかないのです。身のためにお金を使うのはやめる。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その12、自分のお金で勉強するとよく身につく。親の援助に頼って勉強するより水に起きて勉強した方がよく身につきます。親の援助に頼っていると親のお金、自分のお金ではないという意識があるため勉強するときに気持ちが緩みます。もちろん全く勉強ができないわけではありません。水に起きて勉強するときの切迫感にはかなわないということです。お金はお金でも他人のお金か自分のお金かで本人の気の持ちようが変わってしまいます。水に起きると自分のお金という認識が強くなるためなんとか元を取ってやろうと気合があります。私はアメリカに留学していた頃全て親のお金で勉強をしていました。それなりに勉強はできていたのですが、社会人になり自分のお金で勉強をすると身につく効率が全く違うことに驚きます。自分のお金で物を買い始めるようになると余計なものは買わないようになり、買うものは責任を持とうという気持ちが生まれます。これは自分のお金でないとわからないことです。いくら本を読んでもこの時の感覚は独特で生きるエネルギーのようなものを感じます。自分のお金で勉強すればサボることもなくなり、一生懸命なので短期間でよく身につきます。本を一冊読むにしてもきちんと元を取ってやると自分に鞭を入れて読むようになり、当然その分よく頭に入るのです。習い事をする、本を読むなどといった自分の技能を向上させることに関しては自分のお金で授業を受けてみることです。勉強に関しては水に起きるか切らないかで身につく度合いが変わるのです。きちんと身につけるために勉強には水に起きる。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その13、お金は英語以上の世界共通語。世界の架け橋になっている。世界には日本だけでなく韓国や中国、アメリカやイタリア、フランス、ロシアと様々な国があり、様々な人種がいます。もちろん国によって価値観が違い、物価も変わってきます。ですがどんなに価値観が違い、物価が変わろうともお金が世界中に行き渡り仲介していることには変わりありません。お金という存在は国や人種などで生じる違いを埋める働きもあります。国にはそれぞれの文化や宗教、価値観があります。答えの見つからないことに対して話し始めるとこじれてしまい、いつまで経っても解決しません。とりあえずこの商品にはこの値段をつけておきましょう。この値段で買ってくれるなら文句は言いません。といった感じで宗教や文化を超えて値段をつけているのです。そのおかげで世界共通のお金を仲介役にしてやり取りは初めて正当に可能となるのです。お金は世界の溝を埋めるために大いに活躍しています。もしお金がなければ宗教や文化、価値観の違いといった話に商売が成り立たず、うまく経済が回っていかないことでしょう。お金は人類が発明した世界の溝を埋める最高の道具なのです。お金があるおかげで海外旅行ができ、海外のものやサービスをトラブルなしに受けられるのです。宗教がどうだの、価値観がどうだのと言い争いを避けることができます。値札に書かれている値段さえこちらが支払えば、向こうは笑顔で商品を渡しサービスを提供してくれるのです。お金はなんと素晴らしい道具なのでしょう。お金によるトラブルもありますが、お金があるからこそ世界中でトラブルが少なく済んでいるわけです。お金は英語以上に世界の共通語です。日本人は英語の勉強をする前にお金を上手に使えるようにならなければなりません。お金のない国がない限り、お金の勉強ができていれば世界のどこへ行っても通用します。英語が世界の架け橋になると言われていますが、すでにお金が世界を一つにする架け橋になっていたのです。英語を話せるより上手にお金を使えるようになる。 学校では教えてくれない30のお金の考え方。その14。お金の痛みがその人の強さに変わる。お金で失敗した時の悔しさをどうするかです。誰か他人のせいにするのはよくありません。せっかくお金を払って得られた貴重な失敗体験が水の泡になってしまい身につかないからです。人のせいにするのではなく自分のせいにすることです。たとえ悪いのが相手でも自分のせいにして悔しさを十分に感じ切っておくことです。悔しさがその後のあなたを大きく変えます。改善したい、同じ失敗を繰り返したくないという気持ちがより強くなります。私にも社会人になったばかりの頃、お金にまつわる痛い経験があります。訪問販売による高額な浄水器を買わされてしまった経験です。東京で一人暮らしを始めたばかりの私は飲み水に苦労していました。蛇口から出る水は臭いし、水はいつもコンビニまで買いに行っていました。シャワーの水に含まれる塩素が原因と思われるアレルギーが出てくるようになりました。痒くて仕方ありません。水に関しては困り果てていたところ、訪問販売の爽やかなお兄さんがやってきました。タイミングよく高機能な浄水器の案内でした。ちょうど水に困っていた矢先だったので、私は前向きに話を聞いてしまいました。しかしネックは値段でした。価格はおよそ30万円です。浄水器一つに30万円は高すぎだと思って断ろうとすると爽やかなお兄さんがうまいことを言います。ローンを組めばいいですよ。1ヶ月で計算するとたった4000円です。私は頭の中が30万円から4000円に切り替わってしまいました。だったらいいかなと甘い考えをしてしまったのです。購入後、確かに浄水器はとてもいいもので水に困ることはなくなりました。しかしです。後から冷静になれば身の丈にやっていない買い物をしてしまったと思うようになりました。浄水器とはいえもっと安いものがあります。30万円が法外な値段だということに気づき、後になって怒りが込み上げてきました。あの時のお兄さんを恨んでしまったし、その怒りをどうしていいのかわからず余計に鬱憤が溜まってしまいました。その時生まれて初めてクーリングオフにも問い合わせました。しかし、もうクーリングオフの有効日数が過ぎていたため、取り返しがつかない状態になっていたのです。判断を一瞬誤ったばかりに大きなローンの数年間にわたり背負うことになってしまったのです。苦い思い出です。借金は一度背負えばわかりますが、気が重いものです。何か邪悪な悪霊に取り憑かれているような感じがします。それからというもの、私はお金に関係した出来事には目を鋭くさせるようになりました。こんなのいかがですかと言われても以前の悔しい経験が思い出されます。いいえ、結構です。と強く言い張れるようになりました。これ以上ひどい経験をしたくないという緊張感があると強気になります。街角で話しかけられても、まず話は聞かないようになりました。別人のようです。いりません、不要ですと言っています。お金の痛い失敗が私を大きく変えてくれました。痛い経験はいい勉強ともいえ、その時に学んだ教訓は生かしておくことが大切なのです。痛い経験をしたらしっかり勉強して元を取る。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その15。お金は心の余裕。お金は心の余裕です。お金はあるほど心に余裕が出てきます。心に余裕を持たせたければお金をたくさん持つことが一番早い話です。お金は人間の未知なる心に大きな影響を与え、余裕という栄養を与えてくれます。お金がないときは性格も悪く、考えも狭くて小さくなりがちです。けれど、ある程度お金がいる余裕が出てくると性格が良くなり、考えも大きく気持ちにも余裕が出てきます。しかし、ビタミンと同じで、ただたくさん取ればいいわけでもありません。多く取りすぎると副作用があります。お金はたくさん持てば持ったで、税金相続といった大きなお金の処理に大きな時間を費やしてしまうことになります。また、お金は持てば持つほどお金目当ての人しか寄ってこなくなり、本当の友人ができにくくなります。お金は確かに心の余裕ではあるのですが、たくさん持ちすぎても心の余裕がなくなります。お金を持って心に余裕を作っておく。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その16。お金という道具そのものに人生をかけてしまっている人がいる。お金は道具に過ぎません。自分の欲しいものや願いを叶えてくれるための道具に過ぎないのです。自分の欲求が先にあり、その欲求を満たすためにそれ相応のお金が必要なのです。ですが、世の中にはその道具であるお金そのものに人生全てをかけてしまっている人がいます。何か果たしたい夢があるのではなく、ただお金をより多く手にすることが生きる目的であり、人生をかけてしまっているのです。生きる目的がお金を稼ぐことになってしまっている人のことです。やりたいことがあるのではなく、ただお金が欲しい。もっと給料が上がればいいのにと愚痴をこぼしている人は要注意です。大体こういう人は本当に年収がアップしてももう少しお金があればいいのにと欲張り始めます。願いそのものがお金を手に入れることになるため終わりがないのです。その願いは本当に大きなお金がないと実現できないのかといえば、実際はそうでもありません。少ないお金でも案外あっさり実現できるのです。お金があれば旅行できるのに。お金があればもっとおしゃれができるのに。お金があればもっといい部屋に住めるのに。お金があればもっと親孝行できるのに。こんな願いは大きなお金が必要とは限らず、少ないお金でも実現は可能なのです。今は格安の旅行や安い服、安い家賃がありますし、親孝行が必ずしもお金をかけないとできないのかというとそうでもないのです。結局その人はただお金を手に入れることのみが目的になり、その願いを叶えるための具体的な行動をしていないのです。探せば大きなお金を使わずして実現できる方法がいくらでもあります。お金があれば確かに何でも叶えられます。だからとはいえお金ばかり追いかける人生では味気ないのです。お金ばかり追いかける人生はやめる。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その17。ケチと思われる贈り物は逆効果。高い方を選んでおけば間違いない。お歳暮やプレゼントなど年間の行事には贈り物をする機会が何度かあります。お歳暮に限ったことではなく、父の日、母の日、誕生日、初中見舞いなど数を数えれば結構あります。こうした時の贈り物を選ぶ際には毎回迷ってしまい、最後にはどちらにしようかなと一番時間を費やしてしまうのです。ある程度までは贈り物の見当をつけることはできるのですが、最後の最後で2つまで絞られどちらにしようかと迷うものです。そんな時には値段の高い方にすることがポイントです。あるいは価値の高い方にしておいた方がいいのです。値段はたった数百円、数千円の違いですが、このちょっと出しすぎたかなという精神的な余裕は相手にはきちんと伝わります。金額的には小さな違いでも受け取る方には差が大きく感じられるのです。例えば私はお歳暮や初中見舞いなどの贈り物を贈るときにはちょっと大きめのものを贈るようにしています。そうすると相手の人にとってこれほどというちょっとした心理的共感を与えることができます。また多すぎればお隣さんにお裾分けができコミュニケーションの機会を作り出すこともできます。相手にとってちょうどいい量も悪くはありませんが、相手にとってちょっと多いなと思う量もいい影響を与えるのです。むしろあまりに値段の安いものを送ってしまい、相手からケチられたと思われる方が損失は大きいのです。ちょっと値段のケチったばかりに印象が良くなるどころか悪くなってしまうことがあるのです。ケチと思われたらせっかくの贈り物も台無しです。贈り物で迷ったら高い方を選んでおけばまず間違いはないのです。贈り物で迷ったら高い方を選ぶ。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その18。お金は働いて得られるもの。決してもらうものではない。人は生まれたばかりの頃は歩くことさえままなりません。親からの保護を受け、助けてもらいながら大きく成長します。子供が大人になるためには大人である親の力はとても大きいのです。ですが、中には保護しすぎている親もいます。子供に簡単にお金をあげてしまう親です。お小遣いは良い代表で簡単にお金を子供に渡してしまいます。それが長期間にわたってずっと渡され続けてしまうため、子供にはお金はもらうものだと勘違いしてしまうのです。私の家庭も比較的過保護であり、毎月お小遣いをもらっていました。冒頭でも挙げた通りの出来事と同じく、小学生から大学の頃までずっと親からお小遣いをもらい生活をしていました。しかし、そんな生活をしてしまっていたため、社会人になるまではお金はもらうものだと間違って認識してしまっていました。しかし、一度社会に出てみればわかりますが、正しくはお金は働いて稼ぐものです。社会のためや人のために働き、その報酬としてお金を受け取ります。 もちろん働きが大きければ大きいほどより多くお金を受け取れます。社会では決してお金はただではもらえません。私は小さい頃から親からお小遣いをもらっていたため、金銭感覚がおかしくなっていた部分がありました。そのため社会に出てからお金に関してはいろいろ苦労して、今ではこのようにお金にまつわる話は山のようにできることです。何しろずっともらうものだと思っていましたから、この金銭感覚を変えるためには苦しい経験を何度もすることとなったのです。中国の家庭やユダヤ人は子供に早くから働かせ、子供の自立心を芽生えさせる教育を行っています。決してお金をあげるのではなく、小さな仕事をやらせてお金を渡すという教育ができているのです。お金に対して正しい認識を小さな頃から身につけさせるために親の教育が厳しいのです。お金を子供にあげることは子供をダメにさせてしまうことになります。私はお金を甘く見ていただけに痛い経験をたくさんすることになり、そのおかげでお金について考える機会を得ることになりました。おかしな話で、これが私にとってお金について考える良い機会になりました。お金をあげる経験は子供には毒なのですが、悪い経験もいい経験に変えるようにしています。お金を子供に簡単にあげないようにする。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その19。1万円を浮かせることより1万円節約する方が簡単に感じられる。給料が1万円になると、いつもより1万円節約できたこととは表現が違うだけで、基本的には同じです。会社ではたった1万円でも給料はなかなか上げてくれません。もっと仕事ができるようになったら給料を上げてやる。給料を上げてもらいたければもっと仕事をしろ。このように当然の答えが返ってきます。しかし1万円の節約ならすぐできてしまいます。1万円の節約は1万円余分に稼いだと同じです。もう1万円余分に欲しいと思うなら稼ぐ前にまず節約できないか考えてみましょう。生活の中でちょっと贅沢をしているところ、外食、ショッピング、飲み会を控えめにするだけで簡単に節約ができます。人間にはいつもより1万円を稼ぐことより1万円節約する方が簡単に感じられるのです。もっと給料を上げればいいのにな、もっとお金があればいいのになと愚痴をこぼすなら節約をすればいいのです。給料を上げる努力をするより節約する努力を先にしましょう。いくら稼げても贅沢をしていればなかなかお金は貯まりません。いつもの外食を少し減らしたり、古本屋を利用したりすれば驚くほど節約ができます。私はいつも本を買うときにはまず古本屋へ駆け込むことにしています。古本屋にある本はすべて本来の定価より安いものです。一度誰かが読んだ本を買い取っているため価格が安いのです。しかし値段は半額になっていても実際は全くの新書と変わらない綺麗さです。同じ本を買っているにもかかわらずかかった費用が2分の1あるいはそれ以下で済むなら賢い買い物です。半額で浮いたお金は働いて余分にもらった給料と同じなのです。給料を上げる努力の前に節約の努力をする。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その20。本には見えない原価がある。私は本を買うときにどれも安いなと感じます。本が出来上がるまでにかかった時間や費用、努力や経験に比べればどれも安すぎです。たった一冊の本を書くためには作者がたくさんの本を読んで勉強し経験が詰め込まれているわけです。私も自分が本を書いているだけにわかるのですが、一冊の本ができるまでには膨大な時間と費用がかかっています。単に書いているだけの時間だけでなく、経験している時間や勉強した時間を合わせて考えてみましょう。長い時間がかかっていることに気づきます。作者が涙を流すような辛い経験データ知恵が詰め込まれているのです。あなたが経験するであろう辛い出来事を作者が先に経験をして惜しみなく教えてくれているのです。自分がこれからつまずくような失敗を本を読むことで未然に避けることができ、賢く生きることができるようになります。本を読めば読むほど人生を先取りできます。本を読んでいる人が賢いのは、たくさんの人たちの人生を知ることができ、多く知識や知恵に触れることができているからです。私は本はどれも宝物だと思っています。その人が今までに経験したことが原料にされていますから、その人の分身のように思えてならないのです。その見えない原価に気づいて感謝をすることが大切です。ただ本に値段がつけられているのではありません。一冊ができるまでには目に見えない原価がたくさんかかっていることに気づけば、本はどれも安く買わなきゃ損なのです。見えない原価に気づく。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その21。健康運は金運とつながっている。大切なことであるにもかかわらず、ほとんどの人が気づいてないことがあります。いえ、気づいていたとしても見て見ぬふりをしている人がほとんどです。それが健康です。意外なことと思われるかもしれませんが、健康とはお金に対して大変大きなつながりを持っています。健康運イコール金運であることを知っておきましょう。健康ならそれだけお金を稼ぐことができるということです。自由に歩いたり話をしたり手足を動かすことができるのは当然のことながら健康であるためです。健康でなければ仕事も思うようにできません。お金を稼ぐためには仕事をしっかりこなすことが必要であり、仕事をしっかりこなすためには健康でいることが大切なのです。また健康でいれば病気や入院などで余分なお金が出ていくこともありません。病気や入院は大きなお金がかかります。特に入院するとなると、たとえ保険をかけていてもお金が必要になってくるケースもあります。しかし元から健康ならこれらの心配など全くないのです。毎日口にする食べ物に気を使い、早め早起き、無理をしないといった当たり前のことをすることが一番のお金を稼ぐ近道です。それがどうでしょうか。健康が大切だと分かっていながら睡眠不足や食べ過ぎ太りすぎ仕事で無理をするといったことをしている人が大勢います。ファストフードの店が増え、添加物や保存料といった体に悪いものを口にする機会が多くなってしまいました。本人は薄々悪いとは分かっているのですが、これがなかなかやめられないのです。健康を崩してしまい、あの時こうすればよかったなと後悔してしまうことになるのです。今私たちが自由に生活ができているのは健康という土台があるからです。健康という土台の上に立て仕事、お金、恋愛、人付き合いなどが乗っかっているのです。まず健康という土台をしっかり固めておかないと全てがうまくいかず、健康がダメになれば傾いてしまいます。実は健康は金運とつながりがあるだけでなく、全てに対してつながりを持っているのです。健康を一つ失うだけで家庭、仕事、お金、恋愛、人付き合いなどが将棋倒しのように総崩れになります。人生が順調な人は決まって健康な人です。私のおばあちゃん、母方の母はもう80歳前だというのに元気にしています。健康ですから毎日ダンススクールに通ったり、人付き合いしたり、旅行をしたりしています。そんな姿を見ると健康は大切であることに気づかされます。おばあちゃんは公園も関わらずいろいろな挑戦をしています。もし早くに健康を失って入院生活を送っていたとすれば、ここまで自由とはいきません。やりたいことがいくらあっても体が動かなければそれまでです。しかし体が健康で丈夫なら年を取ってからでもやりたいことはやっていけるのです。私のおじいちゃんはもう亡くなってしまいこの世にはいませんが、死の直前に私に伝えた一言があります。高広、健康だけは気を使いなさい。失ってからではどうにもならん。何にもできなくなる。食べるものも制限され、動くことも制限され、そうして生きることも制限された中で出た一言でした。この言葉を口にしたおじいちゃんはその数日後亡くなってしまいました。私は今でもこの言葉を強く覚えています。入院して初めて分かる健康の大切さはそうなってからでは遅いのです。健康であるうちはその大切さになかなか気づけません。自分の身内が健康を失い、命を失っている姿を目の当たりにすると、それまで気にしなかった健康も気にし始めるようになります。おじいちゃんは最後に私に大切なことを教えてくれました。健康運は人生運にまでつながりを持っているのです。人生の土台である健康を大切にする。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その20に、お金は銀行に蓄えるのではなく、知識や知恵に変えて頭の中に蓄える。お金は動かさないと幸せになれません。溜まったままのお金では意味がなく、使ってこそ意味があるのです。お金を貯めているだけでは、それでは単なる精神安定剤にすぎません。貯金は将来の蓄えのために行いますが、貯金をするくらい心配があれば、今にお金を使い将来のために投資をすることが大切です。将来が心配だからとはいえお金ばかり貯めているのでは、一向に本人の成長はありません。将来が心配だからこそ本を読んだり、人付き合いにお金を使って自分に投資したりするのです。自分が成長すれば将来の不安もなくなります。そんなことを言っても何があるかわからないだろうという人もいるでしょう。 しかし、今の自分に投資をしない方がもっと将来は不安定で危ないということに早く気づいておくことです。お金を知恵に変えて頭の中に入れておかないといつ誰に取られるかわかりません。泥棒やすりにお金を取られるかもしれません。しかし、部屋に泥棒がいる全財産を盗むことはできても、自分の頭の中にある知識や知恵までは盗み出すことはできません。お金を自分のために投資をして知識や知恵に変える方がよほど将来のための蓄えになるのです。お金を貯金し始めたら、もう心は保守体制に入っています。本当に向上心を持っている人は貯金などせず、今の自分の成長にすぐお金を使います。使ったお金で自分を向上させ、向上した自分で仕事をこなし、お金を稼ぎます。また、自分に投資して成長を促すという繰り返しです。将来何があるのかわからないからこそ、今の自分に投資しておくことが必要なのです。お金を貯金ばかりしている人は成長がなく、無駄に大金を残したまま死んでしまいます。遺産相続で遺族が喧嘩をして仲違いをするきっかけを作ってしまうのです。お金を知識や知恵に変えて泥棒に取られないようにする。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その23。儲かるという上手い話には絶対に乗らない。お金に絶対はない。下手に儲け話に乗らない方が着実にお金は貯まります。上手い儲け話には乗らず、毎日の仕事を一生懸命にこなす方が長期で見て着実にお金を稼ぐことができるのです。ですが、一方で世の中には手っ取り早くお金を稼げるという甘い歌い文句があります。大儲け、一攫千金、あなたにもできる、安定、絶対、確実。こうしたフレーズはお金のない人の弱い心につけ込もうとする罠です。こうした歌い文句に一番引っかかるのは、実はお金のない人たちです。お金のある人はお金があるので困っておらず、案外こういう言葉には興味がなく気に留めません。ですが、本当にお金がなくなりそうな人は一刻も早くお金が必要な状態です。お金が底をつきそうな人は精神的に弱くなっています。そんな時に甘い言葉で誘われると待っていましたとつい乗ってしまい罠に陥る循環があるのです。どんなにお金がなくても上手い儲け話には乗ってはいけません。世の中には上手い儲け話というのはありません。世の中で手っ取り早くお金が稼げるなら、すでに世の中はお金持ちだらけでいっぱいです。たとえ一時的に大金が稼げても、何か違法的な手段を使っているがゆえに短期間に大きく稼げているわけです。お金がなくなり気が焦り始めると、そんな当たり前のこともわからなくなってしまうから、お金は怖い。そうした仕事は長期で見て長続きしないようです。街角や訪問販売で儲かりますよと誘ってくれば儲かる話ならあなたがすればいいと言い返しましょう。なぜあなたがしないのですか。みんなに話すとみんながお金持ちになって結局同じになってしまいますよ。相手は具体的に言い返せないはずです。上手い儲け話には絶対に乗らないようにする。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その24。この世はお金中心で回っている世界。お金で解決できることの方が多い世の中だ。世の中お金じゃないから。お金で全ては買えないよ。人生お金が全てではない。こうしたお金を否定して悪者扱いにしている言葉を口にする人がいます。お金に対してあまり良い印象を持っていない人に多く、こういう言葉を言う人は決まって貧乏人です。自分でお金が稼げず認めたくないからとお金が全てではないと言い、自分で自分の辻褄を合わせ慰めているのです。確かにお金で全てを買うことはできませんが、お金で世の中にあるほとんどのものが買えてしまうことも事実です。むしろお金で解決できることの方が多い世の中です。人の心や愛情はお金で買うことができませんが、一部を除いてほとんどのものを買うことができることも本当の話なのです。お金に対して否定的な人はお金持ちが悪い人だと思っています。自分にはお金がないからお金を悪い人たちが幸せにしているところを認めたならず、お金を悪者扱いしているのです。ですが、お金は善でも悪でもありません。お金はお金です。お金が中心に回っている世の中、資本主義社会です。お金に対して感謝をしてお金を使って解決ができることは素直にお金に頼った方がいいのです。お金はあなたの敵ではなく、むしろあなたの強力な味方です。お金にお願いしようとお金のパワーに感謝をすることが大切なのです。お金で解決できることはお金で解決する。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その25。お金に苦労しない人ほど給料より成長を欲しがっている。お金で苦労しない人は考え方から違います。給料が欲しいではなく成長が欲しいと考えているのです。お金そのものが目当てではなく自分の成長が目当てで仕事をしています。はじめは仕事の方法がわからなくてうまくできなくても一生懸命に仕事をしているので仕事でもうまくいきます。成長を第一に考えて一生懸命に仕事をしている人はだんだんできるようになります。仕事ができるようになるとそれだけ周りから認められるようになり給料が上がってしまうのです。それでも本人はもっと成長したい、向上したいと願っているためさらに人と差がついてしまい給料にも差が出てきます。給料目当てで仕事をしている人より成長が目当てで仕事をしている人の方がそれだけお金にも好かれてしまうのです。世の中にうまい話などはありません。最後には一生懸命に地道に楽しんで仕事をしている人の方がうまく人生が回る世の中になっているのです。給料より成長を目当てに仕事をする。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その26。ギャンブルは負けるようにできている。賭け事やギャンブルをやらない方が結果としてお金が貯まります。ギャンブルは負けることを前提として成り立っていますから、最後には損をするものと考えることです。中高人のギャンブル施設がある世界的な歓楽地といえばギャンブルの街ラスベガスです。ラスベガスはもともとは大きな砂漠の中にあった小さな街でした。小さな町ですが、ギャンブルは負けることが前提になっているので、町にお金が転がり込み、どんどん栄えていきました。賭け事が町の興行収入の柱になって、お客が来てギャンブルをすればするほど町は栄えるのです。今ではベラッジオ、シーザーズパレス、MGM といった超巨大ホテルが立ち並んでいます。ギャンブルの本質はお金をかけることで得られるハラハラ感を楽しむことです。結果として負けて損をしてしまいます。しかし、お金を払ってハラハラドキドキといった有意義な時間を過ごすことができたことに対してお金が支払われているのです。決して儲けるためにギャンブルがあるのではなく、そもそもギャンブルは負けるようにできていることを肝に銘じておきましょう。ギャンブルで人儲けしようと考えるのはやめる。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その27。ギャンブルは儲けたい金額より損をしていい金額を決めてから始めること。負けるようにできているギャンブルですが、やってはいけないわけではありません。ギャンブルはお金を払ってハラハラドキドキという時間を買う行為です。ギャンブルは賭け事であってほとんどが運に左右されるものであり、本人の努力は関係ありません。パチンコ、株投資は除く。興行が成り立つように勝つより負ける確率を高くしているため、結果としてはやはり負けてしまうわけです。ですが、ハラハラドキドキする時間を買おうことなら、些細な賭け事も楽しみの一つです。日常では味わえないお金をかけるからこそ、湧き出て苦しい検査やハラハラ感やドキドキ感はギャンブルだからできることです。決して儲けるためではなく、一時的なドキドキした時間を過ごすためにお金をかけるなら、お金を使ってもいいのです。ただし、一つ守ってほしい最低限のルールがあります。ギャンブルは損をしていい金額を決めてから始めることです。ギャンブルで失敗をするのは、自分でもやめられなくなる衝動に駆られる時です。負けて帰るのも嫌ですから、負けた分の元だけは取ってから帰ってやると思い、ハマってしまうのです。損をした分を取り返したらやめると思っても、さらに負けてしまい、余計に元を取り返そうと必死になります。ギャンブルはもともとお金を損するものだという認識で始めなければいけません。このくらい負けたら、今回はやめにしておこうと考えれば、大損をするということはないのです。気がつくと燃え尽きるまでやめられないギャンブルであるだけに、始める前に消火器を用意しておかなければならないのです。ギャンブルは損をしていい金額を決めてから始める。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その28。貯金の時には目的と金額を決めておくこと。むやみに貯金をしていると、守りの人生になります。もし物時のために、そう思っていると、お金を使うことを控えるという保守的な構えになります。もちろん、貯金をすることは悪いことではありません。確かに将来は何が起こるかは分かりません。思わぬ病に倒れるかもしれない。ある時、突然の事故に遭うかもしれない。 本当の将来は将来になってみないとわかりません。もし物事のためにお金を貯めることは悪いことではなく必要なことです。しかし貯金をするなら最初に目的と金額を決めておくことが大切です。何のために貯めるのかという目的、どのくらい貯めるのかという目標、目的と目標を決めておかないと際限なく貯金を続ける一方になります。私は現在貯金に上限を設けています。目的は突然の病に倒れた時の費用を上限として貯金するようにしています。上限以上貯まりそうな時はどんどん使うようにしています。ずっと貯金を続けていると自分の楽しみのために使うことができないため上限を作って目安にしています。もちろん既婚者や子持ちとなるとまた貯金の上限も変わるはずです。独立をするために貯金をしている人、結婚のために貯金をしている人、贈り物のために貯金をする人などいろいろいます。大事なことは自分の立場に関わらず貯金の目的と金額をしっかり決めておくことです。自分なりに今何のために貯金をしているのか、どのくらいまで貯めるつもりなのかをはっきり決めておきましょう。何が起こるかわからないと思って際限なく貯金を続けているとお金を使って楽しむ前に人生が終わってしまいます。貯金は目的と金額を決めておく。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その29。お金の失敗は早いうちにさせておくこと。大人になってからのお金の失敗は痛い。お金で失敗をして自分を責める暇があるなら失敗から教訓を学びましょう。お金の失敗は誰でも必ずあります。最初はお金の使い方や危険性がよくわからないためいろいろ苦しむ経験をするでしょう。お金で友人をなくす。お金に釣られて騙される。借金でストレスを感じる。いろいろ失敗が山ほどあることでしょう。お金の失敗をしたことがない人は一人もいません。しかしそんな時自分を責めて終わるのではありません。同じ過ちが繰り返されないようしっかり反省することが大切です。お金の失敗は大人になってからの方が痛い。家庭があり子供がいるような人にとってのお金の失敗はもっと痛いのです。できるだけ早いうちにお金に関する失敗を経験しておき、そこから使い方や知恵を学ぶことが必要です。お金の失敗は子供の頃にしておくことが理想です。子供の頃の失敗なら金額が小さいのでまだ取り返しがつきます。子供の使うお金が小さな金額だからとはいえ軽く考えないことです。たった1万円の失敗でも子供にとっての1万円は大きなお金です。あなたも子供だった頃1万円というお金は大金に思えたのではないでしょうか。大人になれば1万円はすぐ稼げますが、子供の頃に1万円というお金は大きなお金に感じます。その1万円でお金の使い方を学んだり痛みを感じたりしておくことは将来のための大きな投資になります。子供の頃にできるだけ多くの金銭トラブルを経験しておく方が大人になってからの金銭トラブルが減ります。早いうちにお金の痛みを味わうことは学校で勉強することがないため重要な勉強の一つです。大人になる前にいろいろなお金の失敗を経験して勉強しておく。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その30。お金を気持ちに変えよう。プレゼントをして感謝をすればもっと幸せになる。お金の上手な使い方の一つにプレゼントを贈るという使い方があります。自分がお世話になっている人にプレゼントを贈って感謝の気持ちを伝えましょう。両親や友人、恋人などありがとうという感謝の気持ちをプレゼントという形に変えて伝えるととても喜ばれます。もちろんプレゼントには多少なりともお金が必要にはなりますが、ここで使うお金こそ本当にスマートで綺麗なお金の使い方です。本来お金はその本人を幸せにするために誕生しています。物々交換では都合が悪いためお金というみんなに共通の価値を仲介してうまく交換ができるように生まれました。あなたが作れないものや手に入れられないものでもお金があれば手に入れられます。感謝をしたい人に適切なプレゼントを適切な時期に自由にできるようになったのです。お金を使うことで本人がどんどん幸せになっていくことが上手なお金の使い方です。仕事が忙しくてそんな暇はないという人はいつまでも幸せになれない人です。どんなに会社が忙しくても人とのつながりを台無しにしては豊かさが得られないのです。お世話になった人に感謝を忘れるほど忙しくなってはお金を稼ぐ意味がないのです。自分が生きてもっと幸せになるためにお金を稼ぎ使っていかなければなりません。お世話になっている人に感謝をして、そうしてこれからの中を深めていくことは人生においての大きな幸せの一つです。こうしたことにお金を使ってどんどん幸せを大きくしていくことがお金にとっても喜ばしい使われ方なのです。お金はあなたの人生を幸せに変える強力な道具なのです。お金を使ってお世話になっている人にプレゼントを贈る。学校では教えてくれない30のお金の考え方。まとめ。その1。お金について勉強する。その2。お金の原点は物々交換にあることを知っておく。その3。お金と交換して効率よく手に入れる。その4。できるだけ小さな金額で大きなものやサービスを受け取る。その5。もらえるものはもらっておく。その6。使う目的があってお金を一生懸命に稼ぐ。その7。お金で精神的な安定を買う。その8。頭を下げてお金を払う。その9。性格が悪くなることの節約はやめる。その10。お金がまとまって入ってきた時ほど時間を置いて頭を冷やす。その11。見えのためにお金を使うのはやめる。その12。きちんと身につけるために勉強には未然に起きる。その13。英語を話せるより上手にお金を使えるようになる。その14。痛い経験をしたらしっかり勉強して元を取る。その15。お金を持って心に余裕を作っておく。その16。お金ばかり追いかける人生はやめる。その17。贈り物で迷ったら高い方を選ぶ。その18。お金を子供に簡単にあげないようにする。その19。給料を上げる努力の前に節約の努力をする。その20。見えない原価に気づく。その21。人生の土台である健康を大切にする。その22。お金を知識や知恵に変えて泥棒に取られないようにする。その23。うまい儲け話には絶対に乗らないようにする。その24。お金で解決できることはお金で解決する。その25。給料より成長を目当てに仕事をする。その26。ギャンブルで人儲けしようと考えるのはやめる。その27。ギャンブルは損のしていい金額を決めてから始める。その28。貯金は目的と金額を決めておく。その29。大人になる前にいろいろなお金の失敗を経験して勉強しておく。その30。お金を使ってお世話になっている人にプレゼントを贈る。